すべてのことに。ましたが、すべてのことに。まあ今日オリーブライフを見ていたら感謝でいっぱいとこうですね、表紙に書いてありました。すべてに感謝できることはですね、信仰によることであり、これはとても幸いなことです。はい、ではそれではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに使徒の働き、新約聖書です。一章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。では野村姉妹、使徒の働きの一章の9節だけ読んでください。
こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。
はい、聖書を開くのが慣れない方をお聞きになって結構です。代表してお読みいたします。使徒の働き、公開説教といいます。最初からずっとですね、それを解釈している説教です。3回目、今日は一章の9節からです。前回は一章の3節から8節より3つのポイント。第一が聖霊のバプテスマ、2つ目がイスラエルの回復、そして3つ目がイエス様の証人について語りました。で今日は1章の9節から11節までの3節からイエス様の昇天と敬虚にですね、ついてお話をいたしますが、御言葉に入る前に皆さんに一つの質問をいたします、ね、皆さんの人生の最終目的は何ですか？そもそもそんなことはあまり考えたことがありませんか？皆さんの人生のですね、ゴールはどこにありますか？どこが皆さんの人生のゴールですか？今日はその話をするんです。どうぞよく考えてくださいね。では聖書の御言葉に入ります。今読んだ9節、こう言ってからとあります。こう言ってのこうというのは7節と8節のイエス様の御言葉ですですね。でイエス様がこのことをですね、語られた場所はオリーブ山、エルサレムの郊外にあり、オリーブの木がたくさんあることからこの名が付けられています。このオリーブ山の中腹にイエス様が血の汗を流されたゲッセマネの園があります。ここで超自然的なことが起こりました。イエス様は、ね、彼ら弟子たちが見ている間に挙げられ、雲に包まれ、ね、姿が見えなくなられました。ここはリビングバイブル訳、別訳ではこういう表現で書いてあります。こうお答えになると、イエス様はあれよあれよと見守る人たちの目の前で天に昇り、たちまち雲の中に姿を消されました、となっています。これはイエス様の昇天です。今日この後年次報告会が行われますが、昨年2月28日船林貞子姉妹が天に召されました。私たちの昇天は天に召されると書きますが、イエス様はですね、天に昇るという昇天です。雲に包まれてですね、雲は神の栄光を表します。出エジプト記の40章の34節、私だけ読みいたします。その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。で聖書で雲は神の栄光を表します。では野村姉妹、10節11節を読んでください。
イエスが登っていかれる時、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が2人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリアの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。
はい、イエス様が天に昇っていかれるのを弟子たちが見つめていると、見よ、白い衣を着た人が2人で、この2人というのは天使ですですね。2人2という数字は聖書で証人、証を表す言葉です。ですからイエス様は2人ずつですね、弟子たちを使わされました。で証人という意味 聖書ではですね、天使はいつも 白い衣を着た男性として描かれていますが、実際天使は男性でも女性でもありませんですね。しかし天使は時折人間の姿をとってですね、現れることもあります。ヘブル人への手紙13章2節にはこういう記述もありますですね。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしましたと書いてあるね。御使いが旅人の姿をとってきたとこう書いてあるんですね。天使はそういう現れ方もするのですですね。弟子たちのそばに立った2人の天使は言いました。11節です。ガリラヤの人たち、イエス様の十二使徒のうちですね、ユダを除く全員はガリラヤの出身です。ガリラヤというのはエルサレムの少し北の方です。ユダはカリオテという出身のため、イスカリオテのユダと言われました。ユダだけが別出身。なぜ天を見上げて立っているのですか。そしてさらに御使いは言いました。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、つまり雲に乗ってまたこの地上においでになります。このことはですね、聖書の何箇所にも書いてあります。ルカ21章27節や黙示録の1章7節にも書いてあります。黙示録1章7節のところを読み出します。見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の諸子族は皆彼のゆえに嘆く。アーメンとあります。見よ、彼は雲に乗って来られる。イエス様は雲に乗って再びこの地上においでになりますですね。巨大島、イエス様は天から雲に乗って再びこの地上においでになります。これを再臨と言います。イエス様が赤ちゃんとして最初にお生まれになったことを初臨と言います。ファーストカミングです。で、再び天に来られから戻って来られのセカンドカミング、再臨と言いますね。ではイエス様はなぜ天に上げられたのでしょうか。今日はそのことをね、3つの理由からお話をいたします。最初に結論から言います。どうぞ皆さん週報を見てください。週報の中ほどにイエス様が天に上げられた理由というのが書いてあります。1番目、それは栄光をお受けになるためです。2つ目、聖霊を使わすためです。そして3つ目、キリスト者皆さんのことです。イエス様を信じている人を天に上げるためです。これを敬虚と言います。この順番で今日はお話をいたします。イエス様が天に上げられた第一の理由、それは栄光をお受けになるためです。では野村姉妹、ピリピ人への手紙2章を開いてください。最初に6節から8節まで読んでください。
キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。
はい、イエス様はですね、神様ご自身の見姿であられるお方なのに、私たち人間と同じ姿になられました。神が人となられた。ここにご自分を無にしてとありますが、これは私たち人間が昆虫虫けらになるよりもへりくだった姿です。しかも自分を卑しくし仕える者の姿をとり、父なる神様の御心に従い、私たち人間のすべての罪を一人負って十字架にかかり、あざけられ、身代わりに死んでくださいました。巨霊姉妹、皆さんがこの世でキリスト者、イエス様の弟子であるがゆえにですね、人にバカにされたり差別されたり 迫害されるならば皆さんは幸いです。そのことはマタイの福音書5章の11、12にですね、幸いですと書いてあります。イエス様も皆さんと同じように、いやもっとひどいですね、恥ずかしめを、ね、身に負われました。じゃあ野村姉妹、9節から11節読んでください。
それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。
しかしながら9節、父なる神様はそのイエス様を高く上げ、すべての名に勝る名、国王より、大統領より誰よりも勝る名、つまり王の中の王としてですね、の名をお与えになりました。それは実節イエスの御名によってですね、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめとあります。今現在この時点でですね、人間として生まれたすべての人はこの3つの場所のどこかにいます。でまずですね天にあるものとあります。イエス様を信じて救われ天に昇っているですね、兄弟姉妹がいますですね、まあ、タクロ兄弟もその一人ですね、はい、それと天使ですですね、天にあるもので、次に地にあるものとあります。今この地上に生きている私たちのことです。そして地の下、これは読みというところです。イエス様を信じることなく死んだ人たちです。すべての人はこの3箇所のどこかにいます。天か地か地の下にいますですね。そのすべての口が、つまりおよそ人間として生まれたすべての人が、イエスは主である、イエスこそ救い主、王の万物の主であると告白して、神が褒めたたえられるためです。天に上げられたイエス様は父なる神様から栄光をお受けになり、今神様の御座の右に座しておられます。それは第一ペテロ3章の22節にですね、書いてあることです。キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられますとですね、書いてあります。イエス・キリスト以上の名はこの地上にもですね、宇宙にもありません。それ以上の名前はありません。すべてのものがこのイエス・キリストの名前のもとに服従します、ひれ伏すのです、ですね。そして皆さんはこの宇宙の最高権威者の名前を使うことが許されていま す, です、ね、私たちは祈りの最後にイエス・キリストのお名前によってお祈りいたしますと、こういうわけですね。私たちはイエスの名を使う、最高権威者の、宇宙の最高権威者の名を使うことが私たちは許されています。つまり私たちもその権威を持つことが、行使することができるということです。名前にはそこのですね、権威があります。兄弟姉妹、栄光はすべて主のものですですね。アメンですか、ですね。私たちは栄光、栄光、イエスにあれとさっき賛美しましたね。栄光はすべてですね、主のものです。イエス様のものであり、父なる神様のものです。ですね。父なる神様は、兄弟姉妹ですね、私たちにね、すべてのものを与え、またご自分の独り子、イエス・キリスト様さえ与えてくださいました。しかし神様が私たち人間に決して与えられないものがあります。でそれは栄光なんです。神様は人に栄光をお与えにはなりません。ですから皆さんは栄光を取ってはいけませんですね。栄光をですね、自分のものとしてはなりません。そのことは詩編の115編の一節にこう書いてあります。私たちにではなく、主よ、私たちにではなく、 あなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの御名にのみ帰してください。栄光をあなたの御名にのみ帰してください。詩編115編の一節で詩編の記者はこう言っています。皆さん栄光を取ってはいけません。ただイエス様と父なる神様にのみで、ね、栄光をお返ししてください、ね、イエス様だけが栄光を受けるにふさわしいお方だからです。キリストが天に昇られた第一の理由、それは栄光をお受けになるためです。ではイエス様が天に上げられた2番目の理由に行きます。それは私たちに聖霊を使わすためです。はい、ヨハネの福音書14章を開いてください。では野村姉妹、2箇所を読み出します。はい、最初にヨハネの福音書14章の16節だけ読んでください。
私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。
はい、少し飛びます。16章の7節でした。ちょっと間違えて、ミスプリントです。はい、16章の7節読んでください。
しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。
はい、イエス様はご自分がもう間もなくこの世を去るにあたって残される弟子たちに遺言を残されました。私は天の父なる神様にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をですねあなた方にお与えになります。その助け主はいつまでもですねあなた方と共におられるためですですね。もう一人ので、これ口語訳聖書を持っている人は別のと書いてあります。前にもしましあの話しましたがですね、ギリシャ語でアロスという言葉です。これは同質の、全く同じのという意味です。同質の助け主、下の米印にはパラクレイトスと書いてあります。パラというのはそばりという意味、クレイトスというのは援助者とか弁護士という意味です。つまり援助のためにそばに呼ばれたもの、取りなしてくれる人、いつもそばにいて助けてくださるお方という意味です。そのお方は真理の御霊、聖霊様です。16章の7節ですね。そして私は真実を言います。私、イエス様が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。ですね。兄弟姉妹、もしイエス様が天に昇られずにまだこの地上におられるならば、皆さんはイエス様にお会いするために毎回イスラエルに行かなければなりませんですね。肉体があるからですね、行動に制限があるわけです。一箇所に同時に何箇所もイエス様はいることはできませんですね。しょっちゅうイスラエルに行かなければなりません。しかしイエス様が天に昇られ、代わりにイエス様と全くですね同質のお方アロス、聖霊様が来てくださったゆえに、私たちはいつでもどこでもイエス様にお会いし、また交わることができるわけです、ね、そのことは詩編の139編の7節にこう書いてあります。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御霊を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられますですね。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえますと書いてあります。聖霊様をあまねく宇宙におられますの で、私たちは聖霊様から逃れることはできません。聖霊様はこの宇宙よりも大きいお方です、 ですね、はい、皆さん神様は無限です、まあ、聖霊が無限ですね。その無限の神様の中にですね、何があるかったら神の国があるんです。その神の国の中に宇宙があるんです。この宇宙の中に、まあ、銀河系とか地球があって、その地球の中に私たちが住んでいるんです。ですか、神の神様のですね、支配の中に天国があって、天国の中に宇宙があるんです。そういうですね、いかに神様が大きなお方であるかということです。そしてまた、あらゆる力のうちで聖霊に勝る力はありません。聖霊様はもう宇宙で最強の力です。ですね。原子力も核の力も聖霊様の力には到底及びません。しかし一方、巨霊姉妹聖霊様は非常に繊細でデリケートで傷つきやすいお方です。私たちが罪を犯したり、汚れた言葉を話すときに聖霊様は傷つき悲しまれるお方です。非常に繊細なお方です。聖霊様の取り扱いには気をつけましょうですね、はい、そういう方なんです。聖霊のことをもっともっと知ってください。本当に素晴らしいお方です。その全能の神様を皆さんは自分のうち、皆さんのうちに宿しています。皆さんのうちには今聖霊がおられるのです。また聖霊様は皆さんの上に臨み、力を注いでくださいますね、前回話しましたドゥナミスと言います。ダイナマイトのですね、語源となった言葉です。どうぞ自分をですね、空っぽにして、器は空っぽじゃないと何かを入れることはできません。で、皆さんがすることはですね、自分を空っぽにすることなんです。で、ね、自分を空っぽにするとですね、聖霊が入ってくださるんです。私が自分がいるとですね、聖霊が入れないんですね、皆さんの中に。だからイエス様おっしゃいました、自分を捨てなさいって。で、ね、自分を捨てなさいとおっしゃる。自分を捨てて空っぽにすれば聖霊は入られます。どうぞ自分を捨ててください、ね、どうぞ自分を空っぽ、虚しくして聖霊様を受けてください。ではどうしたらこの最強の力、聖霊を受けることができるのでしょうか。はい、使徒の働き2章を開いてください。じゃあ野村姉妹、使徒の働き2章の32節33節を読んでください。
神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが、道から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。
私もう一度読み出します。神はこのイエスをよみがえらせました。皆さんこのことは知ってますね。私たちは皆そのことの証人です。これはペテロの証言です。ですから神の右に挙げられたイエスが、道地から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです、とこう書いてあります。父なる神様はイエス様を死人の中からよみがえらせ、天に上げられ、栄光をお授けになりました。神様の右にですね、座られたイエス様は、父なる神様から聖霊を受けて、約束された聖霊を受けて弟子たちに注いでくださいました。つまりですね、兄弟姉妹、私たちに聖霊が与えられるということは、イエス様が栄光をお受けになったという証拠なのです。証なのです。イエス様が栄光をお受けになったからこそ、父なる神様から聖霊を受けて私たちに注がれました。ですから、イエス様に栄光をお返しするんです。イエス様を褒めたたえ、イエス様に栄光をお返しするときに、あなたは聖霊を受けます。今日私たちは賛美をいたしました。教会ではイエス様を賛美します。イエス様を賛美するとき、主を褒めたたえるとき、あなたは聖霊を受けるんです。イエス様に栄光をお返しするときにですね、なぜなら聖霊が注がれるということは、主がイエス様を栄光をお受けになったということの証明だからです。だからイエス様に栄光をお返しするとき、あなたは聖霊を受けるんです。だから皆さん賛美するとき、心からの賛美をしてください。 あなたが栄光をお返しすればお返しするほど、あなたは聖霊を受けるわけです。その証拠として聖霊が与えられるということです。ここに書いてあることです。ですから心から心を込めて、また大声でイエス様を賛美しましょうですね。皆さんが聖霊に満たされるためです。イエス様が天に上げられた2番目の理由、それは私たちに聖霊を使わすためです。はい、ではイエス様が天に上げられた第3の理由に行きます。それは皆さんを天に引き上げるためです。ですね。これを何度も言いますが、敬虚と言います。敬虚とは前回も語りましたが、今日はもう少し詳しくお話をいたします。はい、テサロニケ第一の手紙ですね。4章を開いてください。はい、じゃあ野村姉妹、16節、17節を読んでください。
主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。
はい、皆さん、ここにですね、今読んだところに敬虚のですね7のステップが記されています。でこの修法にそのことをまとめましたので、皆さん修法の裏側を見てください。敬虚の7ステップと書いてあります。第一テサロニケ4章の16から17のところです。で最初にですね、主は号令とと書いてあります。でイエス様がいつですね、こう再臨されるかというのは、これはもう神様の主権なんです。イエス様はその時期は私も知りませんとおっしゃいました。ただ天の父だけが知っておられると言っておられます。でこれは父なる神様のですね、もう本当にもう権威によって決められることです。だからこの号令というのは当然ですね、神様が号令をかけられます。さあここに登ってきなさいですね。軍の総司令官ですですね。で次にですね、号令、父なる神様またはキリストが号令をかけられます。で2番目ですね、御使いの頭の声と書いてあります。で御使いの頭っていうのは大天使ミカエルです。ミカエルが天使長ですですね。神様の号令の声を受けてですね、御使い、天使、大天使ミカエルがそれを復唱いたしますですね。そして計画が進められます。で3番目ですね、神のラッパの響きのうちにと書いてあります。でそれに基づいてですね、天使たちがラッパを吹き鳴らします。このラッパは戦争または礼拝のために民を召集するためのラッパです。今から戦争だから集まれ、で神を礼拝するために集まれという召集ラッパです、ね、このラッパの響きによりキリスト者のよみがえりとでね、敬虚が始まります。で4番目ですね、キリストがですね、ここにですね、ご自身天から下って来られますとこう書いてありますが、キリストが大地の天です。つまりですね、大気圏まで来られま す, です、ね、聖書には天国は3段階にあると書かれています。第一、第二、第三です。第一の天がこの私たちが空気を吸っているこの大気圏です。でこの第二の天には2つの解釈があって、その大気圏以外の宇宙という解釈と、悪魔が支配するですね、悪い霊が支配する天という解釈もあります。そして第三の天というのはですね、パウロはそこまで言ったわけですけど、神様の御座があるところが第三の天です。今イエス様は第三の天におられます。でイエス様が第三の天から第一の天、この大気圏ですね、そこまで降りてこられます。主ご自身が降りてくるとこ書いてあります。だから大気圏までイエス様が降りてこられますね。その後どうなるでしょう。で5番目です。まずキリストにある死者がよみがえりとあります。 イエス・キリストを救い主と死んでいた兄弟姉妹たちがですね、まず蘇ります。で、聖書に蘇るという言葉の意味はですね、新しい体を持つという意味です。霊のまんまでは蘇った状態ではありません。体を持って最初のですね、初めて蘇りと言います。だからですね、霊として今天にいる兄弟たちがですね、蘇り、肉体を持つんです。栄光の体に変えられる、これがですね、兄弟、次に起こる今死者の蘇りのことですね。そしてですね、ここに地上に生き残っている、次に生き残っている私たちが、でここにですね、生き残っている私たちです、たちまち天に挙げられますですね。ここに地上にいる皆さんが一瞬のうちです、栄光の姿によみがえりですね、イエス様の昇天のように一挙に天に引き上げられます。これは第一コリント15章の52節にこういう御言葉で書いてあります。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです、ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです、とこう書いてあります。私たちは瞬間的にですね、神の栄光の姿に変えられます。でね、そして天に上げられます、ね。そして7番目、地上にいる、6番目は地上にいるキリスト者が変えられてですね、雲の中に引き上げられます。そして7番目、空中で主イエス様とお会いします。で、しばらく空中に留まりますけれども、でその後ですね、私たちはこの地上、観覧が終わったらこの地上にイエス様と共に降りてきますですね。で、そしてこの地を支配することになるわけです。これがですね、敬虔の7つのステップです。兄弟姉妹、何度も言います、敬虔はいつ起こっても不思議ではありません。聖書的に間違いではありません。地上再臨、イエス様がこの地上に来られる再臨には前提があります。このことが起こらないと来ないというですね、条件がありますけれども、景況はいつ起こっても明日起こってもですね、聖書的に間違いではありません。ですからで、ね、1年後かも10年後かもしれません、明日かもしれません。いつでもですね、起きてもいいように準備をしていくことです、置くことです。景況の雛形は旧約聖書のエノクです。エノクはある日突然この地上からいなくなりました。それは創世記4章24節に書いてあります。私だけ読み出します。エノクは神と共に歩んだ、神が彼を取られたので彼はいなくなった、とこう書いてあります。突然エノクはいなくなりましたですね。それはですね、神と共に歩んだからだと、ヘブル書には神に喜ばれたものと明かしされていたからだと、でこう書いてありますね。いつ天に上げられてもよいように、この地上のものをいつでも手放すことができるように心の準備をしておいてください。次に、天に上げれた私たちは次にどうなるのでしょうか。はい、第二コリント5章を開いてください。実節です。では野村姉妹、第二コリント5章実節を読んでください。
なぜなら、私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした、行為に応じて報いを受けることになるからです。
もう一度読み出します。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。ここにはキリストの裁きの座とありますが、聖書には裁きの座が2つあります。で、1つはここに書いてあるキリストの裁きの座、もう一つは黙示録20章11節の白い御座の裁きです。白い御座の裁きをですね、最後の審判と言いますが、千年王国の後、読みに下った魂が蘇って一人一人ですね、神様の前に出てこの地上で成したことの裁きを受けます。これは誰一人逃れることはできません。罪ありとされた者は永遠の火と硫黄の燃える池の中に投げ込まれますですね。この地上で罪を犯していませんと言える人は一人もいません。 そもそも神を信じないということが罪の始まりだからです、ね、そしてもう一つのこのキリストの裁きの座はですね、これはですね、私たちキリスト者に対するですね、裁きですが、これは裁きの座でなく報いと書いてあります。報いを決めるですね、御座です。皆さんがこの地上でキリスト者として成した全ての報いがここで決まります。では皆さん、最初の質問に戻ります。巨礼姉妹、皆さんの人生の最終目的は何ですか？あなたの人生のゴールはどこにありますか？最初の質問です。ですね。プロゴルファーの中島恒之さんという方がおられます。ですね。クリスチャンです。奥様は律子先生、牧師先生です。ですね。その中島恒之さんがこう言います。プロとアマの違いはですね、アマチュアというのはこれ、ね、ティーショット立ったところから考えるが、プロはですね、カップから考えると。アマチュアは最初できるだけ遠く飛ばそうと一生懸命考えるとですね、うん、考えるが、でもね、プロは違う。プロは最終的にカップに入れればいいわけですね、少ない打数で。だからあそこに入れるためには、その前にどこに打っとったらいいか、その前にはどこに打っとったらいいか、カップからずっと自分の打つ場所を考えると。つまりゴールから考えるということです。皆さんの人生、ゴールから考えますか？今のところから考えますか？皆さんの人生の最終ゴールはどこにありますか？私たちは全員イエス様の裁きの座に立つのです。ここが皆さんのゴールです。この時、皆さんのイエスのキリスト者としての行った全ての評価が決まります。主が正しく裁かれ、正しく報いられるからです。ここが私たちのですね、人生の、私たちの人生のゴールです。ではそこから考えるならば、今何をしてたらよいでしょうかということが分かるわけです。私たちは時間を、お金を、体力を、あらゆるチャンスをどのように使いますか？あなたがその使ったことの評価がやがてイエス様の前で下されるということです。これがキリストの裁きの座なんです。ここが私たちのですね、人生のキリスト者のゴールなんです。そこから考えて、じゃあ私は今何をしておくべきなのか、どうぞそのことを考えてください。あなたが成したことの評価を必ず受けるわけですから、そしてあなたはその評価に従って報いを受けるわけですから。イエス様は、よくやった忠実なしもべよ、あなたは小さなことに忠実だったから大きなことを任せようと、マタイ25章のタラントの話のところでおっしゃいました。皆さんがイエス様から評価を受けた時ですね、裁きの座からやがて地上に降りてきます。その時にあなたは地上で多くのものを任せられる、この地上の支配者になることができます。イエス様と共にこの地を治めると書いてあるわけです。はい、じゃあ野村姉妹、はい、第二コリント5章の一つ前の9節を読んでください。今読んだところのですね、5章の9節。
そういうわけで、肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。
ですから私たちの願いは一つ、イエス様に喜ばれることです。私たちは7つの本質に基づいた生き方をしようとしています。その7つの本質の中心は何でしょう？イエス様中心ですよね。あなたはイエス様に喜ばれる生き方をしていますかって話です。私たちの願うところはね、念願するところは主に喜ばれることです。このことは主がお喜びになることだろうか、これが私たちの行動の思いの基準なんです。やがて私たちは全員ですね、キリストの裁きの座に立つんです。必ず立つんです。その時あなたに対する評価が下ります、とともに報いが与えられます。皆さんは一時的なこの地上の報いをですね、求めますか、それとも永遠にですね、残る報いを求めますか。賢い人ならばどちらの方がいいかっていうのはすぐに分かるはずです。 この報いをですね、求める兄弟姉妹になりますように。最後に一つの言葉を私読んでこの説教を終わります。第一コリント15章の58節です。から私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。皆さんがイエス様のために成したことの一切はですね、無駄になりません。イエス様の前に評価としてですね、必ず主が評価してくださいます。この地上で報いられなくてもいいのです。むしろ報いられない方がいいのです。この地上で報いられたらもう報いは終わりです。だから聖書は、右との手のしていることは左手に教えるな、良いことは隠れてしなさいというのです。やがて正しく裁かれるすべてをご存知の方が正しく評価してあなたに報いてくださいます。ですからあなたの報いはですね、あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っています。この基準に立ってですね、このキリスト者の生活を歩む兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいただきます。